なたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは。11月も終わりですね。ミッチーです。
こんばんは。クムです。
今日仕事帰りに金曜日の夜だからって思ってちょっと帰り途中下車してお好み焼きを買ってテイクアウトで、
はい、それって電車の中大丈夫なんですか？
はい、いや私普通だったら用しないけどなんか今日はごめんなさい私お好み焼き食べたいんです、しかもその買ったやつが食べたいんですって思ってもう必死にほら本来ならエコバッグに入れるところを袋くださいって言って、はい、袋にビニールの袋をもらって上のところをキュッと手で握って
まあ分かりますよ。とにかく、ま、
無駄なんですけどね。ごめんなさいごめんなさいって思いながら、はい、お好み焼きの匂いを振りまきながら帰りました。
はい、どうでしたか？美味しかったですか？
美味しかった。うん、
まあそういうね絶対食べたいと思って買うときは美味しいよねやっぱりね。
そう熱々ね、その時はもうほんと出来たての熱々待ってたんで熱々だったんですけどやっぱりちょっとね距離があるので結構冷めてはいたんですがまだあったかいっていうね、はい、いやすごい美味しくてまた買いたいけどこの匂いを振りまくのさえなんとかなればいいなと思ってちょっと対策を考えたいと思います。
そういう袋とかないのかね。
まあ、今回はほら温かさもやっぱ冷めるのも気になるのであるじゃないですかそういう銀色の保温用のチャックのついたやつ、うん、あの袋だとどうなんですかね。匂いも
温度もね、
匂いも封じ込めますかね。
わかんない。ちょっと温度は封じ込めてくれますけどでも温度を保つということは、う
ん、密封させない
密封状況になると思うので、うん、ある程度期待できるんじゃないの、
う
ん、
あとはもうあれですね、うん、もう一つビニール袋を持っててキュッと縛っちゃうとか、
うん、だね。
いや
保冷袋でしょ多分。
うんそうそう
ならいけると思います、
うん、保温もできるし。こういう匂い物の食べ物ってさあと他にマックがあるじゃない、
はい、
マックでテイクアウトでハンバーガーとフライドポテト買ってってフライドポテトの匂いってすごいしますよね。
はいしますね。
でね、たまに電車乗ってるとあっていう
マックだって感じですよね。
そうそうこれってほら新幹線に乗った時にマックを買って乗るっていうのを私昔子供の頃にしてまして、
はい、
今思うとちょっとあごめんなさいって思うんですけども、
はい、
うん、
周りの人が、ね、ちょっと食欲をねそそる感じがねあります。ね、
そそるんならいいんですけど気持ち悪く
なっちゃう人がいた
らね、はい、ちょっと胸焼けしてってなったら申し訳ないなって思うんですけど、はい、そういう匂い物って他にもほらシューマイ弁当のシューマイ、
はい、でもあれはみんな買ってるでしょ、
う
ん、
そう、うん、私も、はい、あれは結構駅弁は好きなんですけど、ね、そういう匂い物って本当ありますよね。あとはこう唐揚げ、
はい、
お惣菜のこれもスーパーで買ってでエコバッグに入れるんならいいんですけどもうエコバッグの方がいっぱいになっちゃっててうっかり普通のバッグの方に入れた時、
はい、
後であしまった一応ビニール袋に保険で入れてるんですけどそれでも匂いがもう唐揚げ臭になっちゃってっていうのがあって今のほらエコバッグ体制になってから、
はいはいはい、
ちょっとそういう匂いを、
まあ、いろいろね、うん、確かにビニールは上を閉められるからのメリットはやっぱありますよね。
ねえ、
はい、
うんっていうところでちょっと今日はね、
はい、満足したんなら良かったんじゃないですか。
そうですね、はい、満足しました。次は保冷バッグ今持ってないので買って挑みたいと思います
でも保冷バッグ ね結構ね厚み私は車移動なんで保冷バッグは常に車に乗せてるんですけど、うん、普通にスーパーに行く時のバッグにはやっぱりエコバッグしか持ってない。私は常にエコバッグ 2枚体制ですから、うん、シュパッドを2つ使ってますからね、
うん、
でもそれしかないから、
うん、
そこだから車で入れ替えるんですよ、
うん、
ちゃんと、
うんうんうん、
で保冷バッグに入れて閉めてっていう感じで、
うん、なんかこうね、ほら洗ったりお手入れちょっと大変そうだからもういいやって思ってたんですけども思わぬとこでやっぱり1個は持っとかないといけないなって思いまして、うん、その
サイズがね大きいんじゃないちょっと熱くなるからねやっぱり ね持ち歩く
の、で理想的には私は帰りに買い物をして帰るので行きは畳んでカバンの中に入れときたいんですよ、うん、だからそんなにかさばらないけどまあ少し容量が入ってみたいな、
うん、確かスパッドシリーズにもあったような気がしますよ。
都合のいいものありますか？
スパッドシリーズあったと思いますよ。スパッドシリーズにも、
うん、
ちょっと覗いてみたらいかがですか？
そうですね、はい、物色していきたいと思います、はい、それでは今日もホットキャストスタートです。
今日は金曜日配信ということで、
はい、
金曜日収録配信ですね。
そうですね。
まあなぜ、金曜日、いやもうね、この金曜日に配信することはありますよっていうのはもう以前言いましたので、たまに金曜日になることがありますよということが、まあそういう理由で今日は金曜日なんですけれども、昨日がですね、大掃除終盤だったんですよ。まだ終わってないんだけどね。
大掃除って年末の大掃除ではなく、
はい、
ずっとも
うずっと続いている
続いてたミッションですね。
そうです。ですね、ホットキャストの737回、
はい、
検索していただければわかりますけど、737で検索していただければ出てきますけれども、うん、2020年3月26日の配信、ゴミ部屋の果て。っていうもう春ですよ春もうすぐ冬を越えると春来ますからね。
うん、
1年にわたる約1年にわたるプロジェクトになっちゃうよそしたらもう、
うん、
まあこのまあその驚きの写真、私がツイッターに実は上げた驚きの写真、よく言うじゃん、ゴミ部屋ですとかね、
はい、
部屋がねゴミだらけで大変なんですよって口では言っても、うん、リアル写真を見ないと人はなかなか理解できないものだと思うんですよ。
まあ程度はね、
そう
みんなの中でそれぞれありますからね。
そう、本当のゴミ部屋ってすごいじゃないですか、よくテレビに出てきちゃうような、
うん、
まあある種それに近いものがあるわけですよ、うちの、
うん
ね、家の中にそういうのが2部屋あるですよね、
う
ん、
まあ、お部屋の中にこう 足の踏み場もない以上に迷路ができているみたいな、
まあ、踏み場はないんですよ、もちろん、うん、通っていくためにはまず中にあるものを出していかないと道ができない、
うんうん、
出す場所も
ものの多さがあったっていうね、
そういう部屋が2部屋ありまして、そのうちの1つを、介護部屋にしたいという強い意志があって、
うん、
それをじゃあどうしようかというのを春から考えてたわけですよ、要するに、
うん、
でその、まあ、将来的にも困るしね、
うん、
そのどれを捨ててどれを誰かにあげればいいのかっていうのも含めて、うちの母親って花の先生を、してまして、まあ、ちょっと結構偉いとこまで行っちゃったところもあって、もう大変なわけですよ、言ってしまえばね、物の量がね、
うん、
まあ整理整頓きちんとできる人だったらよかったんでしょうけど、整理整頓っていうものがもうまずできないタイプの人だったので、うん、物はとにかく溜め込むし、ゴミはゴミ捨てに入れてあるものまでこれは何かに使えるんじゃないかと言って拾ってくるタイプなわけですよ、
うん、
いやさすがに、うん、ゴミを捨てるところまで行ってから拾ってくるわけじゃないですよ、私たちが捨てているゴミを拾うわけですよね、うん、ゴミ袋から、
うん、まだ使えるって言ってね、
まだ使えるじゃないの、
あ違う、
これは何かの材料になるんだよ、
なるほど、
使えるとかじゃないんですよ、
うんうん、
何かに使えるかもしれないって、ユニバーサルスタジオ の娘が修学旅行じゃない遊びに行った時にもら、うん、買ってきたなんかこうなんていうのプラスチックのあれ多分ポップコーンかなんか入ってたんじゃないかな、ああいうのまで出てきた時には驚きましたからね 捨ててるものを要は出してくるわけよ、うん、そうやってわざわざ。まあそんなことしてるとゴミはどんどんどんどん増えていくわけですよね。
そうですね、
うん、あと結構スプレー缶とかよく使ってたんですけど、スプレー缶も毎シーズン買うんですよね、
うんうん、
なんでかっていうと去年買って途中まで使ってたやつ残ってるはずなのにどこに置いてあるか分かんないわけ。
あ、でも私それちょっとあるわ
いやでもね、
あの制汗スプレー
結局その、うん、いやしかも本数が多いからね、
うん、
だから同じような山が今回の大掃除ってあっちこっちから出てくるわけですよ。1セット、1セット、1セットみたいな感じで、すごいですよ。すごい歴史がこう詰まってましたね、うん、で、ちなみに言うとこの時話してたのかな、737回の写真撮影をしたのは、うん、そのちょうど3月26日、約1週間前ぐらいに撮ってたんですけど、うん、これって実はあの1回掃除をした後の写真だったんです。
あ、そういえばなんかそうだったね。
そう、1回掃除っていうかもう何回かした後の掃除だ、うん、状況だったんですよ、
うん、
表からドアを開けた時に捨てたのをバレないようにするために、う
ん、戻して、
そう、入り口1回全部きれいに、きれいにはならないよ、ある程度処理を、うん、物を捨てた後にその後に元に戻して、なんとなく入り口を開けても何も変わってないように見える状況にしたのがあの写真なんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら本人は奥まで行かないから物がなくなってることに気づかないだろうと、
うんうんうん、
いうためにあの写真が実は撮られてるんですけど。
なるほどね。
つまり本当はもっとすごかったあの写真よりも、
うん、
奥側が特に
まだ少しお見せできる状態になってた。
いやいや見せられないよ。だから奥がもっと実は見えなかったんですよ、うん、物が積んであって、
うん、
右側も左側の奥も実は物がもっと積んであったんだっていうのが、うん、あの本当は事実なんですけど、でもその写真ないんだよね、
うん、
だからまあとりあえずあれ、あの写真が上がったんだけども、あれでも結構衝撃を皆さん受けたと思うんですが、
うん、あれから
はい、
4,5,6,7、
そうですね、
まあ、ほぼ9ヶ月
かか
っ、8ヶ月、うん、9ヶ月ぐらいですね。
基本的にね、何を捨てていいのか、うん、まあ、ある程度捨てる処理はしてたんだけれども、家財類っていうのが結構残ってて、うん、でもったいないものもあるんだよ。要するにさ、高かったりとか、うん、今めったになかったりとか、
うん、
その今後
レアなお宝があるんですね。
お宝ではない、お宝というほどではないんだけど誰かがまた使う可能性があるものっていう、
うん、
そのグループでね、他の人たちが使うかもしれないから、まあ倉庫にそういう共有の倉庫があるので、そこにさえ置いておけば使う人もいるかもしれないけれども、でもそれは私たちでは判断できないわけです、私たち家族では、うん、なので、うん、そのお花のお弟子さん筋の人たちに来てもらって判断してもらわなきゃいけない、
うん、
っていうのがやっとつい先日行われたんですよ、うん、午前中、うん、半分使って、でそこで車2台丸分ぐらい、
うん、
ちょうどハスラーとジムニーの後ろが埋まるぐらいの荷物を乗せて、そちらに持って行って、
うん、
で残りは捨てていいと言われたので、そこから大掃除のが復活したんです。
もうあとは佳境ですね。
そうです、そこから
淡々と捨てるだけ。
そう、毎回休みごとにゴミ掃除ですよ。もうコロナのおかげでどこも行けないから、うん、ずっと掃除をしているっていう感じで、
うん、
で本棚に山ほどゴミ、もう古い本が、昭和の本が山ほど溜まってた。まだだいぶ前に亡くなった親父の本とかもいっぱい溜まってたんですけど、
うん、
もう今更使えないわけだよね、内容的にもね、うん、っていうのもあって、だから とにかくお花の本だけを残してあとは全部捨てようって言って、
うん、
これも車の後ろシート倒した一面分全部ぐらいになるぐらい本重いじゃん、
うんうん、
だから本は捨てたんじゃなくてリサイクル業者のところに持って持ち込みが可能だったので一回そのずっと朝から頑張ってやって車に乗せて持って行ってリサイクル業者に引き渡してきたっていうね、
うん、持ち込みだったんです
ね。持ち込みだったんですよ。いやだってねやっぱりゴミの数もすごい数出てるので、
うん、
今でね多分トータルでそういう本を除いて150袋ぐらい捨ててるんですよね。さすがにさ自治会のところに出すにはあまりにも多すぎるわけなので、
うん
うん、もちろんその時その時の量によっては出す時もあるんだけれどもやっぱ車いっぱい分になる時はこうもうセンターに持ち込みとかやってたから、
うん、
いやまあ大変でしたよ本当、
うん、いやもうこれさ車があるからまだいいけどさ、うん、車がなかったらもうお手上げで業者にねお金払って頼むしかないんですよね。ですよ、
うん、
私もだから実家はもうそんな感じですね。もうある程度は弟が手伝ってくれて、うん、車でゴミ捨ては行ったんですけど、はい、そこからはもうあとは自分で頑張れになってるから、うん、でももう私はもう無理なんでゴミ出しはなんでもうあとは業者に。
いや結局は業者しか無理だと思うよ、うん、
そうですね。
特にその分別がしなきゃいけなくいいじゃない今って。だから、
うんそうね、
これどうするっていうようなことが結構いっぱい出てくるんですよね、うん、そう、
ね、
全部その燃えないゴミで出せるわけでもないし、
うん、
だから結構ねまああらかた今回の写真見てもらったらわかります、まあ、まだ段ボールが積んであったりとかね、うん、大物が捨ててなかったりとかするんですけどこうまあとりあえずベッドは入れられる程度にはなったかなっていう感じなので、
うん、
まあもうちょっと少しあと1日ぐらい頑張れば一息つけるかなっていうとこまで来たんで、うん、やったーって感じ頑張ったよ本当に、
うん、
でもこれ何も報われないからね。いや報われないことはないんだけど、
うん、
これでリビングで寝ないっていうことが起きれば、うん、我々にとってはもう万々歳なんで、ま、
でもこの先いつかはしないといけなかった部分だから、
うんうん、まあこう期間的にはね結構予定よりも時間はかかりましたけれども、うん、まあ途中でねもう疲れたのよ。その3月にそれをやった後に来てもらおうという話をした後、うん、まあ梅雨の時期はこう予定を立てても雨が降ると、
うん、
そのもう物が多いから一回外に出さなきゃいけない。
あ、
だから窓を開けてうちの庭、まあたまにバーベキューとかやってたような、うん、ああいう庭のところにはブルーシート敷いて一旦全部外に出して、うん、そこで分別してたの、
うん、
家の中じゃ無理だから、結局スペースがないんだよね作業するスペースがね、うん、ゴミだらけだとね、
うん、
だから一回全部出してってことは雨の日は無理なんだよね、
うん、
で夏場は暑いでしょ。
そう虫も
いかもいるし、ね、そう蚊もいっぱいいるしっていうのもあってっていうのでやっとこの時期になって、
うん、
その人に来てもらえたっていうところもあって、うん、やっとね終わった終わったっていうかやっと7割まで来たかなってい う,
おう、もう峠は越えたから、
おもう峠は越えた、ね、だってこれ本人知らないからまだ、
うん、
これすごい、い
や、ご存知ないの？
その人が来た時はもちろん見てますよ本人も、
うん
う
ん、
ね、こうこれはあーでこれはどうでみたいな感じだから本人の一応納得の上でその処理はしたんだけれども、うん、その後、うん、あれは自分のもんだと思ってないだろうねあの人はとか言ってたから多分ボケてるんですよまだね、うん、その状況がよく読み込めてない、
うん、
でもそうしないとベッドが入らないっていうのは理解はしているみたいなんだけど、
うん、まあ片付けてるっていうのは分かるけど、
うん、
全部捨てちゃってるっていうのは
分からないですよ。
分からない、
はい、だってバレたら大事だもん。 いろんなもの捨ててるのはね、
うん、
でも捨てないともちろん入らない、うんうんうん、だって捨てないあの量ですよ、ゴミ袋150袋分本とかまで入れたら多分200袋分ぐらいになると思うよ、
うん、
をどこに直すよ本当に
そうね、
そう直せるんなら直して見やがれぐらいな感じ、うん、整理整頓できない人なのにね、うん、本とかでもねもう3冊4冊同じもんが山ほど出てくんの、
うん、
で家財とかあと色紙とかそういうのとかも、
ね、
箱単位で買うからどうすんのこれっていうような
業務用みたいな感じですね、
そうそう売れる売れるわみたいなぐらいの量単位で買ってるのよ、うん、でもう紙物によってはカビてるし、
うん、あーそっかシミとかできたりするとダメですよね、
そう染みてるんだよ、そうなんですよ、うん、結構シミが多くてだからね高かったんだろうな元はみたいなものも、うん、結構使えないものも多くて、いやいくら使ったのこの部屋にっていう、
うん、
ベンツは買えたなってぐらいの量は使ってるんじゃないのかなぐらいの感じの部屋でしたね、うん、本当に
そうでした、
はい、
もう本当私もなかなか片付けが苦手で、物をこう、捨てるのも苦手で、なんか、いらんものを買っちゃうっていう、はい、物が溜まっていく、良くないタイプなんですけど、
はい、
うん、もう本当、先のことをもうそろそろ考えて、できるだけミニマムな暮らしをしなきゃなって話を聞くと本当胸に染みます。
いやいや私もねこんだけ文句言ってますけどすごく血が多分ね濃くね繋がってまして大嫌いだけど、うん、重ねるのは一緒なんですよ。だからね自分の部屋でもね同じように重ねちゃってるから
乗っけていっちゃうんだよね。
そうだから、うん、私ちょっと中途半端な A 型のおかげでこう仕事周りだけは綺麗にしてんのよ、
うんうん、
机の上は綺麗なの。
うん、
でそこが汚れてるのは嫌なんだけれども、うん、でも他にその周りはなんか積んでいっちゃうわけよね、
うん、
あと箱も捨てないから
残
ってこう積み重なっていてこうたまに雪崩が起きるみたいなことはあるので、うん、これはね人を見て親を見て反省しなきゃ俺って思いましたもん、
ね、
本当に
私もやっぱり母も同じタイプだったので、うん、なんか気をつけようと思うんだけど、気がつくと。あと、ほら、うん、心が乱れると、なんかストレスとか、
はい、
心が不安定になると、部屋にも現れるっていう、これ。うん、で、それでまた、うつっとしちゃうっていうのがありますから、はい、その辺を、ね。まあ、それが分かっとけば対策の、
うん、
対策も考えやすいかなっていうのがあるので。
寝室は綺麗にしてんだけどね今ね、
あ、素晴らしい、う
ん、寝室は綺麗にしてるんですけど仕事部屋がね、うん、ちょっと汚いな。この前少し掃除してだいぶ捨てたんですけど、うん、そうでもまだ山が一山残
ってる。片付けそうやって片付けを経験するとねちょっと片付けしやすい自分が生まれてるかもしれない、
ね、基本的にゴミだからやっぱりね、うん、やっぱ基本的にゴミですからね、うん、っていうのはね。
私でもさ今仕事で段ボールの箱を解体するっていうのを結構しょっちゅうやってるの、
はい、
それやってたので前は通販とかって箱ってすごいたまるタイプだったんだけど、はいはい、結構早い段階でさっさと解体して片付けるように、
うん、
片付けれるようになったのはうん。そこはちょっと
アマゾンの箱はね最近減ってますよ。私は結構すぐ捨てるから、
うん、前はなんか
やっぱアマゾンの箱がねめっちゃ積まれてましたもう笑うぐらい積まれてましたよ本当に、うん、いや結局ねなんかこうヤフオクとかで売ろうかなって思って取ってたんだけどその売ることもめんどくさいじゃない。
そう
でしかも最近送料が上がったりとかしてるから、
うん、
割り合うのかなみたいなことも考えちゃうんだよね、
うん、私はクムさんに荷物を送るからって言って、うん、変に箱を取っとく癖がここ数年あったんですけど、はい、もう最近ほら 宅配ちょっと高いんで、できるだけあのレターパックを使うようになって、はいはいはい、うん、もうそれでちょっと割り切って箱は捨てるように。
あと宅急便コンパクトを使ってるんで最近私は、ね、
あ
70円だけどね、はいはい、あの宅急便コンパクトだったら5センチまでいけますからね、
うん、
はい、でまあそんな感じでこう専用箱が必要になると今度は逆にいらないよねっていう感じになるんで、うん、Amazon の箱で送ったら普通の宅急便サイズになっちゃうからね。
そうね、
うん、もったいない送料がはい、まあまあそんな感じで、はい、大掃除がやっと終わって、うん、来月にはいよいよ介護ベッドが入ることになりました。
おめでとうございます、はい、っていうのはまだちょっと早いですが、
そうですね、
まああともう一息、
もう一息
頑張ってください、
うん、12月まで、まあ12月まではすぐなんだけどね、まあ一応もう介護ベッドの予約はもうしてあるので、
うん、
はい、まあもうキンキンに多分入ることになると思うんで、少し落ち着くといいなと、まあ一悶着あると思うんですよ、うん、この後またね、
うん、
ベッドは便利だと思うんだけど、
そうですね、
テレビをリビングから移動させようと思ってるんで、
うん、
老人テレビ大好きじゃない、
うん、まあそうね、心の友ですからね、はい、テレビはね、
リビングからテレビが排除されるわけですよ、
うん、
でもう我々はいいんじゃないかっていう話をしてて、
うん、
リビングにテレビがあると居座るだろうなと、
うん、
早く自分の部屋に慣れてもらいたい、
うん、
というふうなことを考えたら、リビングにテレビがあるのは悪だなと、
うん、
食事するとき見なくても別にいいし、
うん、
朝はラジコで自分たちの FM を聞いてればいいわけだからさ、ローカルのね、
うんうん、
そうなったらテレビなくてもいいよねと、
うん、
そうするとここにテレビがないのねって言って大騒ぎし出さないのかなっていう、
うん、
絶対言うだろうなっていうのが想像できるので、自分がねこう入れないからさ、
うん、
テレビがないと、もうまず、
いやもうそしたらあれですよ、介護用ベッドだったらサイドテーブル、ベッドにほら渡す、病院とかでもあるじゃないですか、はいはいはい、あれもレンタルとかできるんで、でそれでもうそこでお食事を、
いやいやいやいやいや、そこまではしなくてもいいんだけど、ね、
そこまでしなくてい
いの、
そしたらテレビ見ながら
食事はテレビなくてもいいでしょうから、食事が終わったらさっさとテレビを見るために行ってくれればいいだけの話なんで、うん、とかあの食事以外の時にリビングに居座らないでほしいわけですよ、
うん、
リビングはあくまでも食事をする場所だというふうに、
うん、
どうせ会話ないんだが会話をしたいがためにリビングにいる、居座られるのが嫌なんでテレビはない方がいいなっていう感じでね、
じゃあ新しい生活様式
の
スタートですね。
そうなんですよ、はい、まあどうなるのか分かんないけどねこう今のうちにね、いろいろこうアマゾン、何でしたっけ、プライムデーじゃなかったプライムデーだっけ、今最後のセールやってますよね。
私なんか先週、はいはい、全然日にちを勘違いしてましたけど、はいはい、今週末ですね、
はいはい、
あのブラックフライデーとサイバーマンデーのワンセット
ワンセットになってますね、うん、ちょっとそれでいろんなリモコンとかをね買っとこうと思って、リモコンでこう電気をこうオンオフできるやつとかね、
うん、
いろいろ買っとかなきゃと思って
そう、あの私たちが持ってるエコーの5ですか、
はい、
はい、半額になるみたいですよ。
いいですね、あれ、うん、皆さん
エコーショー5
おすすめですからね、ぜひ買ってください、
うん、
別にアマゾンの回し物じゃない、はい、ちゃんとあのポッドキャストも聞ける、
うん、
聞きやすい、
ね、
はい、
はい、ということでポッドキャストは検索サイトでHOTCAST と入れていただくと出てきます。
あ、これさ思ったけどさ、この時にさ、うん、ゴミ袋何袋分捨てることになるのか、実質何日の作業になるのかっていうテキストがあったんですねこれに答えたわけだ、ついにな
るほど、
うん、まあ実質何日の
アンサー会ですね。
でも実質何日っていう意味ではちょっと計算できないですね、
うん、
その
ずっとが作業日じゃないもんね。
そうなんですよ、ずっとやってたら、で、これここまでかかったわけでもないわけなので、うん、実質の作業日だ、作業だけで言えば10日ぐらいなんじゃないのかな、
うん、
10日分15日は行ってないと思うんだよね、10日ぐらいでゴミ袋150プラス本、がどのぐらいかな、車後ろ1杯分ぐらいっていう感じですね、
うんうんうん、
でした。
あ、ちょうどこの、あの3月26日、
はい、
この日に動物の森を始めたんだ、
はい、
集まる動物の森、
はい、そんな、
そうか、
意外と
私
早いです、ね、
まだゲームで、あのここまで毎日毎日楽しめてるのは本当初めてですからね、あつ森が、
はい、私やってないですけどね、この久しぶりにログインし
ました。あ、そうですか、
はい、
あの、うん、
住民、
昨日もイベントがありましたしね、
住民たちから寂しかったよって言われましたちょっとうるっときました、
ね、うん、なんかそう言ってもらえると嬉しいよねっていうのありますよ、ね、
あなたがいない島は寂しかったわみたいなこと言われるね、ゴキブリも全部退治したのにまだ行ってないんだよね、うん
行ってあげてください、
はい、今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、イタちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、デロリンマンさん、画伯さん、チッチのチャイさん、サノヨイヨイさん、フランさん、紫のサルスベリさん、スズメイロさん、クラスタスキャンさん、ウルストさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。